意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アメン。どうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。すみません、1週間前に賛美歌に切り替えてしまいました。私のミスです。賛美歌の2番をここと合わせ歌っていきましょう。お願いします。しましょう。使徒信条は2000年前より私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが一致して告白してきた信条です。それでは告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の262番です。詩編は146編から抜き出してあります。主語の裏に抜いてありますので、細い字のところを司会者が、太字のところを皆さんで、交互に読んでいきましょう。終わりの太字のところは、全員で声を合わせましょう。それでは、購読いたします。旧約聖書詩編第146編。アレルヤ、私の魂よ、
主を褒めたたえよ。
私は生きている限り主を褒めたたえよ。
命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。
君主たちに頼ってはならない、
救いのない人間の子に。
その息が絶えるとそのものは己の土に帰り、
その日のうちに彼のもろもろの計画は滅び失せる。
幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、
その神主に望みを置く者は、
主は天と地と海とその中の一切を作った方。
とこしえまでの真実を守り、
虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。
主は囚われ人を解放される。
主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。
主は正しい者を愛し、
主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。
しかし主は悪者の道を曲げられる。
主はとこしえまでもすべ納められる。ご一緒に、シオンよ、あなたの神は世々にいます。ハレルヤ。それでは祈りの時を持ちます。はじめにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ。主よ、あなたこそは賛美を受けるにふさわしい方です。あなたこそこの世界の一切をその御手のうちにお作りになった方、またその中の生きとし生けるものに命を与え、そして小さいものを愛し、また守られる。あなたの愛と憐れみがこの世界に満ちていること、あなたゆえにそれが存在していることをありがとうございます。私たちもまたあなたの愛の中に生まれ、形作られ、命を与えられて今ここに生かされております。一人一人にあなたの恩恵が注がれており、私たちの命もまたあなたにあって守られていることを、この週の初めに私たちはあなたの前に信じ、また告白いたします。すぐ一週間の歩みを感謝します。あなたが私たちがあなたを忘れている時さえ、決して私たち一人一人を忘れず、その一人一人にその目を留め続けていてくださったこと、私たちの思い煩う先にあなたが私たちを心配してくださって、全ての恵みを与えてくださっていたことを覚えて感謝し、また皆を崇めます。どうぞ私たちがこの礼拝のただ中であなたの御前に減り下り、あなたの大きな御業を認め、その恵みに感謝し、一人一人に止められていたあなたの愛の眼差しを今一ひとたび思い起こし、その守りの御手の中に歩んできたすぐ一週間を振り返りつつ、感謝を捧げることができますように。またもし人の罪ゆえに起こってしまったすべての心のうちの傷や傷んだところに、あなたが癒しの御手を持って触れてくださる、その心も体もその歩みのすべてをあなたが立て直してくださいますようにお願いいたします。あなたは弱い者に目を留めていてくださる方、その心をくすぐる刀身を消すこともなく、傷んだ足を折ることもないと守って支え、また癒してくださる方であることを感謝いたします。この新しい1週間を喜びを持って歩み出すために、今私たちの心をあなたの御前に整えさせてください。罪があるならば告白して許しを受け取り、また弱ったところをあなたの前に隠すことなく差し出しながら、あなたの御光の中で癒され回復され、また新しい力を与えられて歩み出す一週間にしてください。この礼拝の中にあなたの豊かな愛と恵みが満ち溢れますように、また御言葉を持ってあなたが私たち一人一人に語ってくださいますように、この小さいものが立たされておりますが、その唇をあなたが清め、あなたの御用のためにお持ちください。どうぞ、あなた の聖霊が私たち一人一人と共にあり、おのおのその信仰によって力強く立たせてくださいますようにお願いします。これからおのおの祈ってまいります。どうぞその心を開き、どうぞあなたの愛と光の中にその一切の心を告白し、また委ねていく人々としてください。もしこの礼拝に今向かっていらっしゃる方があるならば、どうぞその足を安全に速やかに送り届けてください。今日事情によってここに集えない兄弟姉妹方がありますが、願わくはおのおのの場所にあってもこの主の日をあなたを礼拝する日として守っていくことができるように、おのおのの場所にあっても御霊と御言葉がその心を礼拝する思いを持って満たしてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。それではしばし主の前に心を注ぎ出し祈っていきましょう。する天の父よ、皆をあがめて感謝します。私たち一人一人の祈りがあなたにイエスキリストの名のゆえに届いていることをありがとうございます。恐れおののきつつ、あなたの御前に私たちは今立って心を開きました。どうぞあなたの光をもって私たちを満たし、力づけてあなたの愛によって立たせてください。一人一人の祈られました祈りがあなたの御前に叶えられ、答えが備えられ、またその上にもあなたを褒めたたえることができますように。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前を持ってお祈りします。アーメン。それでは、主に向かって新しい歌を歌いましょう。とりあえず歌います。皆お互いで するとき、その日全世界が主を主として、誠の神として崇めるその日が来ることを私たちは幻に描きながらこの歌を歌いましょう。
見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。以上です。
はい、ありがとうございました。今日はこの箇所から救いの門を開く方という題でメッセージを取り組ませていただきます。黙示録の第2項の6回目になります。改めまして皆さんおはようございます。大変だね、なんか司会やってメッセージだとちょっと頭の切り替えがちょっと必要で、やっぱり本当ありがたいなと思います。当たり前にね、司会やっていただくことになっていますけれども、でも本当に ありがたいですね。その他にもこういうパワーポイントも動かしていただく方とか、総額の奉仕とか、いろいろまた新しい方が見えた時に受け付けてくださる方とか、さまざまな奉仕によって、教会は成り立っているんですね。そのどれも決して神の前に高い低いのあるものではありません。今日はこの黙示録の3章の7節からフィラデルフィア教会に宛てたメッセージのところを読みます。このフィラデルフィア教会へのメッセージのキーワードは門ということです。実はフィラデルフィアという町は前に出てきたサルデスからちょっと東に内陸に入ったところにあって、当時は貿易の要、貿易の要所になっていました。でその町を通って人々はアジアの各地方に散っていく、まさにアジアの門としての役割を持っていました。でフィラデルフィアというのはその、今の小アジアにありますが、他の地名にもなってますね。あちこちに世界中にフィラデルフィアという地名がいくつかあります。いい名前だからです。兄弟愛という意味なんですね。しかもこの聖書の中でフィラデルフィア教会は、とてもいい教会として褒められているだけの教会なんです。7つの教会に向けてイエス様は語ってますが、フィラデルフィア教会はその中で、2つだけある、褒められているだけの教会なんですね。さあこのフィラデルフィア教会に、イエス様は、このように名乗ってメッセージを送っています。いつもその教会にふさわしい名乗りを挙げてイエス様は、メッセージを語り始めます。イエス様のフィラデルフィア教会への、お名前、名乗り方は聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。これイエス様ご自身の名乗りなんですよね。いやいや、遠からんものは音にも聞け、近くはよて目にも見よてね。昔の武将たちがそうやって名乗って一騎打ちをやったもんですけれども、でもイエス様はご自分のことを聖なる方、真実な方、そしてダビデの鍵を持っている方、 まあ、そのように自分で、まあ、名乗っていらっしゃるわけです。で実はこのダビデの鍵を持っている聖なる真実な方っていうのはイザヤ書にこの言い回しが出てくるんです。ちょっと開けてみましょうか。この言葉を聞いてね、聖書によく親しんでいた人たちは、ああ、あの御言葉だと思い出したはずです。イザヤ書の22章に、実は、この言葉が出てくるんです。イザヤ書の22章の終わりのところですね、20節以降のところ。厚い聖書をお持ちの方は、新改訳の第3版だと1158ページ、1158ページ、1158、そこにイザヤ書の22章があります。20節からのところを読みします。その日私は私のしもべヒルキヤの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を一つの国として確かな場所に打ち込むと。まあちょっと続くんですけれども、でもここにダビデの家の鍵を持っているエルヤキムという人物が出ていきます。実際彼は王様のヒゼキヤにお仕えした宮内庁というかですね、当時のその礼拝担当の大臣だったようです。でヒゼキヤですから第二列王記の18章にその名前が出てきます。イザヤはそのヒルキヤの子エルヤキムに、ダビデの家の鍵を持たせて、彼が開くと閉じるものがなく、彼が閉じると開くものはない。つまり神殿の鍵をですね、彼が管理したということ。そしてその神殿だけでなく、エルサレムの門の鍵を彼が、管理していたということがここに出てくるんです。そのためにこのエルヤキムという人物が用いられたということなんですね。皆さんヒゼキヤ王って知ってる？なんか話がどんどん飛んで大変ですけど、ヒゼキヤ王ってご存知ですか？列王記の18章に登場する王様です。もうちょっと開けとこうか。666ページ、いい数字ですね。666ページ、新改訳第3版だと666ページ、第2列王記の18章。そこのところに、王様ヒゼキヤが25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビトイ、ゼカリアの娘であった。そしてこのヒゼキヤという王様は、わかる？666ページです。第二列王記、セカンドキングス、チャプター18、キングヒゼカイヤ。いいっす。はいはい。でそんなわけでヒゼキヤ王がそこに登場します。彼は、ユダの王様として、ごめんなさい、イスラエルの王様として、非常に良い政治を行いました。そして当時北のイスラエル王国はアッシリアという北の帝国によって攻められて、何度も何度も包囲されてるんですね。そしてそのヒゼキヤは信仰に立って、エルサレム、このイスラエルの国をですね、敵の手からこう守ろうとするわけです。だから非常に、良い王様です。でその、アッシリアから、攻められている、ヒゼキヤ王のことがここに出てきます。その時に26章に行くと、 あ、これだ、26節に行くとごめんなさい、バース26。ヒルキヤの子エルヤキムと、シェブナとヨアフとはラブシャケに行ったというふうに、さっきイザヤ書で出てきたヒルキヤの子エルヤキムというのがここに登場します。ですからこのエルヤキムという人物がヒゼキヤ王に仕えていて、そして、非常に高い地位にあった。そして神殿とエルサレムの門の鍵をですね、彼が管理する役目をしていたということが出てきます。そして彼らはこのエルサレムの町をこう攻め取られないように、イスラエルを攻め取られないように、まあ、必死でこう守るわけですね。で、一体何が起こるかというと、彼らは信仰に立って主に祈るんですね。アシリアのセナケリブというのが大軍18万5000人を連れて、イスラエルを攻めます。まさに風前の灯火です。でもその中で彼らは主により頼んで、熱心に、断食して祈るんですね。そしてそこに登場するのが預言者イザヤですね。19章にイザヤの名前が出てきます。そして、なんとそのセナケリブが引き連れていた18万5000人の敵はみんな天使によって殺されてしまうんです。まあ、そういう奇跡的な神様の介入によって、このイスラエルは守られたというのが第二列王記の18章に出てくる物語なわけです。そこで、このエルヤキムという人物が実はこの黙示録のイエス様の型になっているんだ。ちょっとだいぶややこしい話で申し上げない。ヒゼキヤの時代にエルヤキムという人がいました。彼はエルサレムの、神殿とそれから城壁の門の鍵を一手に管理しているダビデの子孫だったんです。だからダビデの鍵を彼が握って、そしてダビデの都をこう守る、その鍵を管理していたのがエルヤキム。そしてその彼が閉じると開くものがなく、そして彼が開くと閉じるものがない。そしてそのエルヤキムがそのエルサレムの町に対して持っていた権威と同様な神の権威をこのイエス様が持っているんだということです。ヒゼキヤの治めていたイスラエルの国は敵の強大な天力から天使の力によって、神の力によって守られ、そしてその城壁の門は開きませんでした。神はそれを開かせなかったからです。それと同じようにイエス様はここでダビデの鍵を持っているとご自分で名乗られた。これはもうエルサレムのことではありません。ここはやがて現れる天のエルサレムの鍵のこと。イエス様こそ、やがて再臨なさって、黙示録の最後20章のところになりますとね、上から天から四角四面の聖女が、下ってきます。そしてエルサレムが再び王の都となり、そしてそこには神の栄光が輝き、そこに救いを受けた、神の民がそこに住むことになる。そこに誰を入れるか、そして誰を締め出すか、それを一手に収めていらっしゃる方こそこのイエス様なんだということですね。まさにエルヤキムはイエス・キリストの方としてその城壁を守ったということになります。まあ、そういう名乗りを、ちょっと長いお話でしたけれども、イエス様はここでなさったということです。私たちが神の国に入れるか、私たちが天のエルサレムに入場し、そこで私たちが守られるかということは、イエス様ご自身が決める方だということです。イエス様が締め出したら誰も入れません。イエス様が開いたら誰も閉じることができません。そのような門をイエス様が管理なさっているんだ。永遠の救いはまさにイエス様の御手の中にある。その方がこのフィラデルフィア教会に向かってメッセージを語っている。もちろん これはただ単にフィラデルフィア教会に語られているメッセージはなく、私たち教会に向かってこのメッセージが語られているわけです。さあ、このフィラデルフィア教会はどのような教会でしたか。豊かで活動的で、そして主に熱心な教会だったか。実はそうとは書いてないんですね。実はそうとは書いてなくて、8節の、ごめんなさい、黙示録に戻りますよ。8節の真ん中に、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると書いてあります。フィラデルフィア教会が褒められているのは活動的だったからではありません。伝道ガンガンやって派手な伝道プロジェクトを立ち上げたからではありません。そうではなくて、私の言葉を守り私の名を否まなかったからだと言われて、だから褒められている。そしてこれこそがイエス様が天の御国に、天のエルサレムに私たちを入れてくださるか、それとも締め出されるかの鍵だとおっしゃっているわけです。さあ、これで私たちは、とてもとても安心します。皆さん、私たちはクリスチャンです。そして神の民です。そしてクリスチャンらしくこの地上を歩みたいと思っています。でも私たちはなかなか力が及ばなかったり、気持ちはあっても行動に結びつかなかったり、あれに動こうと思ってもそれでも、おじまどったり、一人一人は弱いものです。けれどもフィラデルフィア教会の人たちは主の言葉を守り主の名を否まなかった。だからそのダビデの鍵を持たれているイエス様が必ず天の御国に入れてくださるんだと約束してくださっているということです。気をつけないと、教会っていうのはもちろん伝道熱心、活動熱心、そして世の中に神様の栄光を影響を強く輝かそうと思って熱心に動くのはいいんですが、活動だけに一辺倒で行ってしまうと、そうすると基本が薄らぐということがあります。本当に私たちを神の国に入れてくださるものはイエス・キリストの言葉です。そしてイエス・キリストのお名前を私たちが決して否まないということです。その2点があれば私たちは天国に入れるのです。その2点があればイエス様は私たちを決して締め出すことはありません。皆さん安心した？どのような時にも私の言葉を守り私の名を否まなかった。実はこのフィラデルフィア教会は迫害されていた教会なんですよ。後で9節のところにサタンの改宗に属するものっていうのが出てきますね。で、ユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうするのと。つまりユダヤ人なんだけれども、でも本当のユダヤ人ではない人たちから迫害されていたということなんです。これ別に血筋の問題を言ってるわけじゃないんです。そうじゃなくて、本当のユダヤ人というのは本当に主を恐れ主を愛し主に従っている人たちだ。だとするならば、その人たちがこの教会を迫害するはずがないとイエス様はおっしゃるんですね。誠に神を恐れる方ならば、彼らのうちに働いている、そしてフィラデルフィアのその教会の小さいクリスチャンたちのうちに働いているキリストの御業を見て、それをあえて迫害しようとはしなかっただろう。でもそのユダヤ人の中に偽ユダヤ人がいて、それは血筋の問題ではなくて、信仰と行動における偽物がいて、そして、サタンに実は心の中は支配されている人たちが、そのユダヤ人だと自称している人たちの中にいたということですね。これは教会の中ではあっても変わりません。私たちは自称クリスチャンですがいや実質クリスチャンだけど、みんなね、実質クリスチャンだけど、だけどもその時にクリスチャンであるはずだけど、その信仰と行動が主の御言葉と皆から離れてしまっているならば、それは 偽のクリスチャンということになってしまうだろうということなんですね。そういう人が教会の中で人を裁いたり、教会の中で人を責めたり、人の信仰を捕まえてあらこうだり責めたり言ったりしやすいんです。イエス様は何とおっしゃいましたか。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなたが裁く計りであなたも裁かれ、あなたが測る計りであなたも測られます。だからお互いに主の前に一人一人慎み深い考え方をしましょう。そう主は私たちに教えてらっしゃる。ならば私たちはおのおの恐れかしこんで自分自身の救いを達成するためにへりくだり、 主に仕え、そしてお互いを愛し合うべき。ところが、教会の中でですね、年季が重なってきたり、ある立場になったり、ある方針を熱心にしてたりすると、人の意識っていうのはついついずれやすい。主の前に生きることよりも人の前に生きるっていうことが教会の中でも起こってくる。そうなってくると自分のメンツを保つために人を攻撃したり、自分を偉く見せようとして人を貶めたりっていうようなことが教会の中でさえも起こってくる。ユダヤ人と自称していながらでも人を愛さないユダヤ人がいたということです。でそういう人たちが先方に立ってこのフィラデルフィアの教会を迫害していたということなんですよ。イエス様はそういう、偽物さんに、私はこうすると旧説でおっしゃっています。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。一体これはいつ起こるのでしょう。目の前で起こらなかったかもしれないんですよ。でも必ず起こります。主がそうするとおっしゃったらそれは起こります。いつ必ず起こるのは主の再臨の時ですよね。イエス様が再臨なさる時は裁き主としていらっしゃいます。すべての人を裁くために主はこの地上に再臨なさるわけです。その時人々の心の内の真実が全部さらけ出されます。怖いねちょっと陰に隠れていい加減なことやってたのも全部出てきます。だって神様の前にその人の一生が本当に走馬灯のようにバーッとこうスクリーンに見えちゃうの私たちは人の前ではなくてその全てをご覧になる主の前に申し開きをすることになるわけです。概念をユダヤ人だ、敬虔なクリスチャンだと作っていても、心の中で兄弟を愛さない、そして神が愛しお作りになった全てのこの世界を大切にしなかった、そして神が命を捨ててイエス・キリストにあって命を捨てて愛された人の一人一人を、主ご自身のように愛さなかった人たちを裁きなさるその時に私たちはこの出来事を目にすることになります。彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。愛する者を守るためにその愛する者を知りたげた、傷つけた、痛めた人たちをごめんなさいさせるって言うんですよ。ちゃんと謝んなさいと。楽しいでしょうね。いや、自分がそのひれ伏すことになるかもしれません。恐ろしいですね申し訳ないことは申し上げない。でもありがたいことにイエス・キリストのもとに全ての許しと救いはあります。私たちが真心からそのことを人と認め、神の前にそれを罪を認めて悔い改めるならば、主は私たちを罪のない白い衣を着た者として御前に立たせてくださることでしょう。私の先輩の牧師がね、ちょっと芝居がかった方でよく天国に行ってイエス様の前に立つ時のことをね、講談で話してらっしゃいました。それ私はあんまり得意じゃないからできませんけど、いやイエス様、あの時はすいませんでした、私はあなたに逆らいでほしい、あんなことしてこんなことして、イエス様の前に私たちはひっきり言ったら、いやもう申し訳ないといっぱい言うでしょう。でもイエス様はご自分の身傷を見ながらね、 知らんと、おとぼけねえなんて言っても、いや忘れた、知らない、そんなことあったかなと言って、愛する声を私の愛する良いしもべ、よく来たねと言って、私たち一人一人を天国に迎えてくださるんだと、まあよくそんな風に話して聞かせてくださいました。イエス様は完全に忘れてくださるんですね。私はもうあなた方の罪をもう思い出すことさえしない。イザヤ書にありますよね、来たれ論じ合おう、あなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、紅のように赤くても本当に真っ白になるんだ、イエス様は私たちにおっしゃってます。自分の罪を告白することを躊躇してはいけません。私たちはこの地上にあって、イエス様の前に自分の非をきちんと認め、そして、それを告白し許されて歩むものとされたいと思います。イエス様はこのフィラデルフィアの 教会にさらに大きく約束してくださいました。10節に、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとおっしゃっています。フィラデルフィアの教会の人たちは忍耐しました。人が自分を責めるとき、人が自分を攻撃するとき、人々の仕打ちがむごいとき、忍耐することは主に覚えられて、正しいことをしようとして、そしてそれゆえに人々から苦しめられるとき、それを忍耐することはイエス・キリストに覚えられています。そしてそれについて神様は良い報いを与えてくださる。イエス様が再臨するときに、全世界に来ようとしている試練のときにはあなたを守ろう。イエス様が再臨する、地上に再臨する前に空中で再臨しますよね。最初はイエス様は空中に来て、雲の中もくもくね、再臨なされます。その時に地上を生きている私たちクリスチャンは軽々と言って、スーッと上がる楽しいですね。その時が来たら何すべきか知ってますか、皆さん。顔を上に向けなさい、あがないの時が来たからです。上に向ければスーッと上がるのさ、楽しいね。なぜ上がるのか、ね、これは物理法則に反している由々しきことだって、ね、ことを考える必要はない。主が来たら、そして呼んでくださったら上がるんです。天井どうやって抜けようか悩む必要がない。その時はイエス様の復活体と同じような不思議不思議な体でどこも通り抜けることができます。そして空中で主と会うのです。そして私たちクリスチャンが空中に上げられた後で、地上には観覧時代が起こる訪れます。その大観覧の時に私たちはすでに地上で、いない、地上にいない。ですから地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時っていうのはその時のことです。その時まことのクリスチャンはもうすでに軽挙されています。その時すでに地上を去って、亡くなったクリスチャンもまた復活しています。新しい体を着せられて、みんなで雲の中で主と会う。いや苦労しましたなとかねその時教団総会ないから、バプテストの人こっち集まってとか言って、あカトリックの人こっち向こうだからみたいなことないから、ね、全てのクリスチャンが同じイエス・キリストを信じる人たちはその雲の中にいます、ね、はい、カトリックの方こっち、あ信教の方あちらとかね、そういうのないと思います。みんな死の元に一つになって集まる楽しい時です。でもその後で地上では大観覧時代と呼ばれるものが、起こるんですね。そして、イスラエルの国に向かって全世界が攻めてくる。そしていわゆるハルマゲドーンというのが地上で、ね、最終戦争が起こり、そして最終戦争で一旦イスラエルが負けるんです。イスラエルが負けて、そして荒らす憎むべき者がエルサレムに侵入して、そこで、自分の像を神殿に建てる第三神殿が建ってるんでしょうね。そこのところにイエス・キリストが 我々と一緒にオリーブ山にざーっと降りていって そいつを滅ぼすという流れになってますので、ご期待ください、はい、でその時に私たちはその試練を決して通ることがないと言います。でもその時に信仰を持ってない人たちが残って地上で苦労するっていうのがあのレフトビハインドっていうあの小説仕立てになってね、ストーリーになってる。その大観覧時代に やっぱりイエス様神様だったんだって信仰を持っちゃった人たちがあの大観覧時代真っ暗な暗闇の時代苦労するっていうのがあそこにある小説なのね、まあ、小説だからあの、まあ、お話ですよ。でも最後にグロリアスアピアリング、栄光ある訪れが現れが最後の第1巻だけ白いっていうのはそういうことです。キリストが突然やって現れます。私たちと一緒に空中から現れます。そして全てを新しくします。ですから私たちはその救いの冠を誰にも生まれないようにしなさいと勧められています。11節、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。私たちの持っているものはイエス・キリストの御言葉とイエス・キリストのお名前です。その2つをしっかりと持っているならば私たちは救われます。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としようと言われています。世の終わりにあって、迫害が激しくなってきたときにその御言葉とイエスの御名を否まないというのは、かなり厳しい時代が来るかもしれません。今の日本80年ぐらいね、あの、まあ、だいぶクリスチャンがあの自由にこう伝道も活動もできる時代になってますが、その前はもうずっとねあの迫害の時代でしたから日本ね。またそういう時代が来ないとも限りません、まあ、世界の情勢はあの本当に変わっていきますね。私ども子供の時にはまさか今隣の国でミサイルポンポンがやってね、水爆撃つぞみたいなそういう危険の中で危険の下でね我々が生きるようになるとはおよそ想像もしていませんでした。でも今まさに世界がそのように動いている。南北冷戦時代が終わり、そして、EU が起こりね、そして、世界の情勢がこのようにこう緊迫して、あの前の戦争が起きた前あの時の状態とかなり似てるんですよね。あの時は日本がね経済封鎖を食らって真珠湾に撃って出ましたけど、今北朝鮮がそうでしょ、経済封鎖されてで暴発戦闘も限らない状況で、その中でどういうことが起こってくるかまだわからないです。でもその時に私たちはイエス・キリストに信頼することを決してやめてはならない。イエスの御言葉とそしてその皆に信頼することをやめてはならない。あたかもヒゼキヤ王が国に断食を布告し、そして預言者イザヤに立てて、そしてこの国は主の国なんだ、そしてこの国の門をエルヤキムお前に鍵を委ねるから、決して敵をこの門から入れるなと、その救いの門を固く守らせたように、今イエス・キリストは私たちに救いの鍵をしっかりと持たせて決して奪われるなと、そう私たちに語りかけていらっしゃるでしょう。勝利を得る者は神の聖女の柱になるそうです。太い柱、細い柱、小さい柱、いろんな柱があります。でもその神の聖女の柱やがて現れる天のエルサレムの礼拝所の柱は、まあ、別に人間が柱にされるっていうわけじゃないですよ。これはね、お互いのその御言葉と御名に対する信仰がその聖女を支えるんだという意味です。そして彼はもはや決して外に出ていくことはない。その信仰から迷い出ていくことは決してない。何の不安も何の恐れも何の痛みも嘆きも死も私たちをキリストから引き離すことができない。そんな私たちには新しい力が与えられるんだと。私は彼の上に私の神の宮と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい宮とを記す。 私たちの心の中に、私たちの存在の上に新しいエルサレムの名、イエス・キリストの名を私たちは、心の中に記されるのだ。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。この困難で、また混乱した時代を私たちはまた一つ通り抜けようとしていますけれども、でもその中にあってキリストの御言葉とキリストの御名をしっかりと握って忍耐する、そのフィラデルフィアの兄弟たちに私たちもまた習うものとなろうではありませんか。いただきます。天の父なる神様、またイエス様、我ら共にいます聖霊なる神様、あなたはその御名を私たちのうちに書き記しなさいました。今私たちの心に聖霊によってイエス・キリストの御名が鮮やかに書かれていることをありがとうございます。私たちはあなたの御言葉を持ち、そして聖書の御言葉に自分の人生を乗せて歩んでいます。どうぞこの道から私たちが決して迷い出ないようにしてください。どのような試練困難の中にあっても、私たちがフィラデルフィアの兄弟のように忍耐し、互いに兄弟愛を持って使い合いながら、あなたご自身を告白していなます、あなたを主としていつも今週もまたあなたの前を歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。一人一人があなたの聖女の柱とされますように、そのような信仰を私たちの心にあなたがしっかりと持たせてください。感謝を持ってイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。賛美歌の333、333番、主よ我を憐れみ。 ティは各々の死に対する献身や感謝の思いを込めて家に捧げるものです。申し訳ありませんので、それでは献金の奉献のお祈りをお願いします。
天のお父様、皆を賛美します。先週1週間無事に過ごせたこと、また今週もこうして礼拝から始められたことを感謝いたします。神様、私たちがどのような中にあってもどうかあなたを否むことなく歩んでいくことができますようにお守りください。献身の証として献金を捧げしました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは心を合わせ、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主をまた前のスクリーンに出てまいりますので、それをお望みない方ご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を捧げましょう。 私たちの主イエス・キリストの御名に、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにあらんこと。アーメン。